戸南ロータリークラブリポート。この時間は水戸南ロータリークラブの提供でお送りします。さて、この時間は水戸南ロータリークラブの活動状況をお伝えしていきます。2回目の今週は、青少年奉仕委員会の委員長の深谷さんにお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この青少年奉仕委員会という委員会はどんなことをする委員会なのか、それをまずご紹介いただきましょうか。
はい、ロータリークラブには5つの奉仕活動がありまして、クラブ奉仕、社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕、そして青少年奉仕委員会があります。
はい、
次世代を担う青少年を育成するためのプログラムとか、活動を支援しております。まずは水戸南ロータリークラブ杯というミニバスケットボール大会があります。
はい、
もう一つは水戸市内の小学校の吹奏楽クラブに楽器の寄贈をしております。
今年は時和小学校、
はい、そうですね、
ですけれども、はい、なんでその楽器をプレゼントすることになったんですか？
実は私も去年楽器を送るよって言われた時になぜって思ったんですね。
はい、
去年の幹事の方がすごく吹奏楽興味があって、うん、チューバを吹いてる方なんですね。でその方がどうにかそういうことをできたらいいなということで、それがいろいろ委員会の方で、話はしましたけれども、結局それが何て言うんですかね、水戸南ロータリークラブを表現する中でうちらしいんじゃないかなということで、寄贈したんだと思います。私職業柄、小学校に何校かこう通っている仕事なんですよ。学童保育というのをやってまして、その中でいつもいつも時は小学校の吹奏楽部が楽しそうに演奏しております。いや、こういうところに寄付できたらいいなと私の独断と偏見で、寄付しました。
じゃあ、水戸南ロータリークラブ独自の活動なんですね。
全くその通りですね。
でもその各小学校にいろんな楽器がありますけれど、楽器一つ一つが結構高額じゃないですか。
すごい高いですよ
ね。で何年も使っているとそろそろ新しくしたいなと思っても、今予算がなかなかいただけないというところでの SOS だったのかもしれませんね。
はい、そうですね、修理をするにも予算がないっていう話は前々から聞いてます。なので新品の楽器が来るというのは本当にびっくりしてもらえたんじゃないかなと思いましたし、今回、私自身がその楽器をこうお渡しできたので、その感情というか、先生はじめ子どもたちの爆発するような喜びというのを感じることができました。
今年はどんな楽器を贈られたんですか？
はい、トロンボーン、あとはテナーサックスフォン、 あとシンバル、あと面白いことにパーカッション台という台、その4つを寄贈しました。
まあ、総額にすると数十万単位ということになるんだと思いますけれど、はい、やっぱりそれだけの額を寄付してくださるっていうと学校側にとってもありがたい話ですから。
そうですね、その、返礼というのはおかしいでしょうけれども、この間例会で、1月の30日なんですけれども、時は小学校の児童32人、父母、校長先生、あとはもちろん、担当の先生方全員、総勢60人ほどが来て、演奏していただきましたけども、うちの会員もかなり感動しておりましたね。
そうです、なんか子どもたちが一生懸命演奏してるって胸が熱くなっちゃって思わず涙がほろりっていう感じですね。
そうですよね僕も40数年前ブラスバンドでトロンボンを吹いてましたけども、今の小学生の方が僕の中学校よりもよっぽど
上手
ですびっくりするいい音を出しますね。はい、素敵でした。
そうですね、はいはい、じゃあその水戸南ロータリークラブとしての活動としてはミニバスケットボール、
はい、
をまあ主催するということと、それから楽器の寄贈をする、あとはどんなことがあるんですか？
あとは今年の3月27日から2泊3日で、水戸、いわき、小田原の子どもたちを集めて、大洗で絆キャンプというのをします。
絆キャンプ、
はい、
はい、
もともとは ディーバさんという NPO 法人が始めたことなんですけれども、震災を機に、被災地と被災地じゃない子どもたちの交流を深めようということで、まずは小田原といわきの子どもたちが始めました。で、一昨年の夏に僕がやっている学童保育の子どもたちも一緒においでよということで、3つの市の子どもたちが集まって始めたキャンプです。
で、それが今年は水戸南ロータリークラブからの支援があると。
はい、そうですね。公園で、やはり予算を立てて、でやはり水戸の子たちだけだと大洗に行くのそんな難しくないですよね。
まあ、近くですからね。はい、
まあ、いわきの子も常磐高速で、ただ小田原の子は結構大変なんですよね。で、 NPO 法人さん のスタッフがやはり大方神奈川で活動している方がいらっしゃいますので、かなりの予算をかけなければできないというキャンプになってしまいました。
ただそういうその被災地とそうじゃない子どもたちの交流ということは、そこでどんなものを学ぶことができるんでしょうか。
そうですね、一番感じたことは温度差ですよね。特に、被災直後というのは片方の子どもたちは全くそういう余裕すらない子たちが来てます。片方の子たちは日常ですので、そのギャップを埋めるというのはかなり大変でしたけれども、やはりお互いにお互いを思うと、特に、被災地じゃない子どもたちが被災地の子どもたちを見て、嫌だなとか怖いなとかっていう、そういうマイナスな気じゃない、プラスの、じゃあこの人たちにとって何をしたら喜んでもらえるのだろうかとか、そういうようなプラスの気ができればいいなというふうに始まったものだと思います。
やっぱりその温度差っていうことは、ややもすると、まあ、いじめ問題にもつながりかねない際どいところがあると思うので、そこを埋めていくような活動というのはこれからも必要になってきますよね。
そうですね、そこで大人がどれだけ登場するかというのが問題にはなると思うんですが、この絆キャンプにおいてはかなりベテランの指導員たちがある程度プログラムを組み立てて始めましたので、そういうところのケアはできると思うんですね。ただそれがだんだん大人の手を離れて子供だたちだけでできるようになるというのは本当は理想なんでしょうけれどもね。
まあ、でも小学生ではなかなか難しいですよね。
そうですね。
まあ、こうやってお話を伺ってきますと、やっぱりロータリーがいろんなところで支援をしているというのは、子どもたちにとって、まあ、青少年方針委員会ですから、次世代の子どもたちにとってはすごく大きなプラスになることをしっかりやっているって、まあ、実感しますよね。
そう思っていただけると嬉しいですね。
それ以外にも何か活動はありますか。
そうですね、ロータリークラブならではの活動というのがあります。ライラセミナーというのと、インターアクト、ロータアクトという聞き慣れない言葉だと思うんですが、はい、そういうお話ができたらいいなと思います。
これはその水戸南だけではなくて、全体のロータリークラブ全体の活動として行われているんですね。
そうですね。
じゃあまずそのインターアクト、ロータアクト、これは何ですかというところです。
そうですね、はい、インターアクト、ロータアクトというのは12歳から30歳までの、結局ロータリークラブに入る前の子どもたちだったり社会人たちを集めて、セミナーをする、リーダー研修会のような集まりになっていると思います。
12歳から、
まあ、基本的にはただインターアクトというのは高校にある部活動なので、実際には高校生からというのが現実問題だとは思います。
例えばじゃあ水戸市内ですとどういう学校にあるんでしょうか。
水戸市内ですと水上高校、水戸女子高等学校、あと新しく時は大学高校が参加しました。
ああ、なるほど、はい、まだ3校。
そうですね、あと水戸という名前のついている水戸農業高等学校、があります。あ、
なるほど、はい、それでも4校ぐらいなものなんですね。
そうですね、でもこれはすごく一般的には多いと思います。
そうなんですか、はい、具体的には部活動としてどんな活動を。
そうですね、まあ、ロータリー活動のことを深めるというのもありますし、高校生同士ロータリーに 入る前のインタアクトの子どもたち同士の連携で、旅をしたりとかすることがありますね、うん、
でもやがては、まあ、あのリーダーシップをそうです、ね、こう発揮できるような研修を積んでいこうと、はい、いうことで勉強しているクラブということなんですね。
そうなると思います。
で、あのライラってありましたけど、
はいはい、あのライラ今、まあ、ラジオですの僕このライラのパーカー着てるんですけれども、RYLA でライラなんですけれども、ロータリーユースリーダーシップアワーズっていう、結局ロータリーの青少年指導者育成プログラムというものを、今年度は、10月の11日から13日、あの去年のですね、筑波山で100人ほど集めて行いました。
はい、はい、参加する人たちはどんな人なんですか？
参加者というのはロータリアン、結局我々会員がだいたい100人の中の4割ぐらい、40人ぐらいで、入れ替わり立ち替わり、やってます。あとの60人あのぐらいの子たちというのは固定されてまして、大方が、留学生、もちろん海外から来た人、あとは日本から短期留学で、外に出てった経験のある人、あとロータリーの会員の中で、社会人と働いてらっしゃる30歳までの方々ということで、60人ぐらいの参加がありました。
あ、なんかでもこうやって聞いてると、はい、ロータリークラブってものすごくこう地域活動を盛んにやってるっていう実感が湧いてきます。
はい、やっているのにこういうラジオなどを使って、メッセージを出すのが下手くそなクラブですよね
そうですよね。でももしかしてこの放送を聞いてて、じゃあ水戸南ロータリークラブ、まあ、あるいは他のロータリークラブ入ってみようかなっていう方がいるかもしれない、はい、
そうですね、ぜひぜひ入っていただきたいですよ ね。
で、はい、そういう方々にあの深谷委員長としては、はい、どんなメッセージを送っていただけるでしょうか？
そうですね、あの大人になって本当にいい友達ができるということも実感しますし、あ、僕ここにいてよかったなっていうのはこの10年余りになるんですけれども最近富に感じます。
じゃあいい大人の仲間作りを、
そうですね、
できるところ、
うん、で普段できないいいことがロータリーの力でできるというのも大きいと思いますね。
そうですね、はい、今日聞いただけでもすごい活動してるっていう実感です。
そうですか、
うん、はい、なんとなく鼻が高いという感じがします。
そうですね、うん、僕もこの青少年奉仕委員長になって初めて、あ、ロータリアになってよかったなという実感が強かったです。
あ、なるほどね、
はい、
まあ、ロータリーは7月から始まって6月までが1年ということ で、ね、もうしばらく続きますが、はい、どうぞ頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます、
は
い、
どうもありがとうございました。今週は水戸南ロータリークラブ青少年奉仕委員長の深谷委員長にお話を伺いました。水戸南ロータリークラブリポート、この番組は水戸南ロータリークラブがお送りしました。